アニメが盛り上が
る、ね、本でねいろいろ言いたいところがありまして、はい、3作品を挙げたんですが、はい、ちょっとこの本自体はそんなに僕は面白くなかったんですけど、ただあのテーマとして興味深いなっていうのがありまして、ミツバチというのが、ね、
本屋大賞、
本屋大賞だったかな、はい、ピアノコンクールの話なんですけど、ちょっと前の収録でも話したんですが、
はい、
なんだっけな、僕はこの本を知ったのは浅井亮がテレビで、あの最近読んだ本の中でこれがめちゃ面白かったですよね、
うん、
結構浅井亮好きなんで、
はい、
じゃ読んでみるかなと思って読んだんですが、まるでピンとこず、でまるでピンとこずは嘘だね。人間のこう人間が登場人物は魅力的で、
うん、
その人たちが繰り広げる人間模様はなかなか面白かったんですけど、
はい、
結局ね、音楽と文章っていうものを、うん、僕はついて考えさせられちゃって、うん、ピアノコンクールなんで、
はい、
ピアノコンクールでどういう曲を弾いてるかっていう描写がやっぱり結構多いんですけど、うん、
はい、
もう、なんていうかな、ピアノが流れるといちいち情景を思い浮かべさせるのやめれもんだよなんかさ、僕これはグルメとかにも思うんだけど、
うん、
なんていうのかな、神の雫っていう漫画があってね、ワインの漫画、
あ、はいはい、ありますね、あ
のこれを一杯飲むとミレーの落ち葉拾いの絵が浮かんでくるみたいな漫画があるんですよ、
はいはい、
漫画っていうか例えがあって、うん、もうこれ文章が敗北じゃない、漫画ってなんていうかな、それをこう文章でやるともう文章の敗北だと思うんですよ。
なるほど、
名画を押し込むなんてね、文章なんだから、なんていうの、絵の力を借りずに、
うん、
文章で読者を魅了しろと思うんだけど、なんかそのピアノが流れるとさ、森の中を歩いてるような気がしたみたいなさ、うん、そういうことになってくるわけですよ、
はい、
なんか非常に僕はこの音楽、この文章の中におけるその音楽の素晴らしさを描写するときに情景を持ち出すのやめれってすげえ、
ね、なるほどね、
で、うん、バリエーションがやっぱりね、いろいろ言うけどあまり多くないんだと思うんですよね、女に申し訳ないんですけど、こういう情景が思い浮かんだ、
うん、
みたいな、うん、なんだけど、あとこういうバックボーンで育った人間だからこそのなんとかかんとかだみたいな、はい、言うんだけど、そういうもんなのかね。
難しいよね、音楽っていうかピアノ、
うん、みたいな、ね、羊と鋼の
あなんち
ゃ森だっけ、もうあれもピアノの話だったと思うんだけど、
あれは短かったから、うん、まあ、なんかさらさらと行きましたが、うん、なんかそのピアノ音楽というか、あとは何だろうな、その古典音楽というか、うんうん、そういうオーケストラでもいいんだけど、なんかそういうものって多分ね、なんかそういう風に表現しないときっと表せないんでしょうね。
そうなのかね。
なんか結局その例えばビートルズを聴いて何か情景を描写するかみたいなところだと思うんですけど、
うん、
この音楽がいいということで、
うん、
落としきれない、うん、多分ピアノっていうものなんじゃないのかなってちょっと思うんですよ、うん、なんかその難しいですけど、難しいんだろうな、ピアノを文章で表すっていうのが、
うん、
とことん多分相性悪いんじゃないですか、
うん、非常に良くない、
うん、
でね、多分なんていうかな、もともとある筋のものに、
うん、
演者が、解釈を与えて表すっていう意味では落語と一緒だと思うんですよ、うん、クラシックって、うん、結構似てるなと思って、だからその、譜面と譜面の間に どういう気持ちを込めるかとかっていうのは、うん、古典落語にすごいよく似てて、どこでためを作ってみたいなのとかはやっぱり非常にこう似てるんだけど、それにしてはなんかね、その、その音楽を表の素晴らしさを言うときに、その子が、ハンガリーとアメリカのハーフだからかみたいなさ、生い立ちとかを言ってくるんですよね。
なるほど
ね。なんかそれ卑怯じゃないですか。で、僕はもう非常に最近好きなテレビ番組がありまして、カセットテープミュージックっていう番組があるんですけど、うん、結局その、松任谷由実っていう人、例えばね、松任谷由実とか、うん、まあ、誰だろう、例えば、小田和正とか、うん、なんかそういう人物をにフィーチャーして、一番組の中で、30分の中で、うん、その人の曲作りがいかにその、エポックであった、
うん、
例えば、マイナーセブンスっていうジャコードを作ったことがすごい、こんなに対応するほかアーティストはありえないみたいなさ、うんうん、そういうこう新しさみたいなのを論理的に示してくれて非常に好きなんだけど、はい、なんかそんなことできないもんかね、なんかそのなんていうのかな、あの感覚すぎてあんまりね伝わってこないんですよね、そのすごさ、うん、
だから多分そのオンダリクサーの音楽から受けるそのイメージというか印象みたいなものに対して多分共感できないっていうところなんじゃないですかね。
そうなんだろうね。
だから多分そのいわゆるピアノの音楽を聴くことでこう頭の中にこうぼんやりと情景を思い浮かべながら聴くみたいな人には多分ピンとくるんでしょうね。
なんかね、
だから多分そういうまあ、確かに何だろう、うん、またあれだけどビートルズ の、 あのノルウェーの森とかを聞くと確かになんかこう雰囲気的になんかそのノルウェーの森ってこういう感じなんだろうなみたいなことを思い浮かべることはあるから
確かにな
んかそういうことに近いのかなっていう気もしますけど、だから多分そういう音楽の聴き方をしないからこそなんじゃないですかね。
かもしれない。ちなみにこれを言うとあの腐してるように聞こえたらありますけど、ノルウェーの森って別にあれ現代はノルウェーの森
じゃない
じゃないね。ノルウェー製の家具買ってる女ってこんな感じだよねっていう非常に皮肉に満ちた歌じゃないですか。そうそうそうそう。
だけどなんだろう、自分がだから中学生の時とか、うん、日本語訳だけ見て、
そうですね、
題名だけ見て聞いた時の、
うん、そうだね、うん、
イメージって
あるじゃないですか。
結局英語聞いても何言ってるか分かんないしみたいな、うん、そういう世界だから、多分ピアノってなおさらそうな気がして、その歌詞がないから、
うん、そうだね、うん、非常にその文章というものの敗北を読みながら始まってました、うん、なるほどね。音楽の凄さを使うのに文章だけではこんなにレパートリーが少ないというか、
うん、
できることが少ないのかって、まあね、ちょっと失望してしまいましたかね。
うん、
音楽と文章ってやっぱりあんまり食い合わせが良くないのかもしれないと。
でしょうね。なんかこう、なんでしょうね。どっちもこう芸術であって、うん、訴えかける場所が違いますからね。うん、なんかこう音楽が訴えかけるものを文章で表すっていうのは何かこうクッションを置いちゃってるというか、
うん、
まあそれは音楽をそのまま聴くことの方が。それはいいでしょうって、うん、それはなりますよね。
なるね。
うん、
なんかちょっとしっくりこない。
な
これもなんか本屋大賞だっけ？
本屋大賞
です。本屋大賞か。大賞持ってるけどね。うん、なんかいまいちでしたね。
はい。
はい、私からは以上でございます。
で、自分がですね、
はい、
今回ちょっと、うん、気になる作品を読みまして、うん、漫画なんですけど。
漫画。
うん。青鷲ってい
う青鷲、
うん、
最近俺もちょっとね1巻だけ読んじゃったんですよ、う
ん、あ読んだんですか
1巻だけ。
あ自分は何だろうちょっとね関数は分かんないんですけど、あの携帯の漫画アプリで読んだので、
うんうん、
100話ぐらいまでかな、
うんうん、
読んだんですけど、うん
う
ん、結構自分ね青鷲面白くて
面白いよね、
うん、今まで の、 そのサッカー漫画と、うんまあ、サッカー漫画もまあ大して読んでるかと言われれば、
うん、
あんまり読んでないですけど、
うん
まあ、キャプテン翼とか、
うん、
あとなんだホイッスル、
うん、
とかシュートとか、
うん、
まあ、いろいろあったと思う。
どれも俺最後まで読んでないな。
そう、自分もなんかそんな感じなんですよ。なんかどれもなんか知ってるなぐらいの感じだったと思うんですけど、うん、なんかその今までのその作品って、うん、なんかどっちかというと個人がすごいみたいな、うん、翼がすごいみたいな、はい、ヒューガのシュートすごいみたいな、そんな感じだった、
だったですね。
んですけど、なんかその青足ってなんかすごいこう戦術だとか、うん、なんかそのポジションの意義だとか、はいはい、なんかそういうことを言っているじゃないですか。
今ね、ああいう、うん、リテラシー高いサッカーマンが増えすぎなんですよ。
あ、そうなんですか。
そうそうそう。フットボールネーションとか、あとはジャイアントキリングとか、はいはい、いろんなサッカーマンがあるんですけど、はい、かつてみたいに、はい、スポコンじゃないんですよね。
そうですね。
リテラシー超高いんですよ。
だから自分はなんかそのジャイアントキリングを読んでない中で、初めてサッカー漫画の中で、うん、そういうのがあんだっていうのを知ったのがアワシだったんですけど、そんなこと考えてサッカーやってんだみたいな。
そうなんですよ。
なんかある意味ちょっとこう将棋じゃないですけど、
そうそうそう、
なんかすげえ戦略ゲームじゃんみたいなのをそこから感じ取って、うんうん、ちょっとまあ、ジョニーさんが1巻しか読んでないというところを、はい、うん、申し訳ないですけどちょっとだけ先言っていいですか。
いどうぞ。
その主人公が最初フォワードでやってますよね、うん、
やってましたね。僕あれです、うん、ユースチームと試合する直前までやりました。 あれが1巻ですね。
そのフォワードを、まあ、やって、
うん、テントリアだもんね。
そう、いるんですけど、何回ぐらいか分かんないですけど、うん、途中で福田監督っていう、うん、その、
うん、主人公の才能を見出したね、
そうそうそう、すげえ監督から、うん、その、お前サイドバックやれって言われるんですよ、うん、はい、お前はフォワードじゃねえと、うん、お前を生かせるのはサイドバックだっつって、うん、で、なんかその、まあ、主人公はもちろんへこんで、うん、なんでもうサッカーなんて点取ることが面白いんであって、うん、なんで守備やんなきゃいけねえんだみたいな感じのことを言ってるんですけど、うん、だけどなんかその話が進んでいくにつれて、そのサイドバックから見る、うん、そのサッカーの面白さみたいなことをすごくこう説明していて、うん、なんかそれがすごくね面白かったんですよね。
そうなんだよね。
なんか自分も結局フォワードとトップ下ぐらい、うん、せいぜいなんかサッカーって面白いと思えるんだろうなと思えるポジションって、うんうん、はいはい、なんか守備っていうか、うん、サイドバックとか、まあ、センターバックでもいいんですけど、うん、なんかちょっとおまけ的なところをどうしても思っちゃう、うん、サッカーを知らない
キャプテン翼が悪いんですよ、うんうん、
みたいなところがあったんですけど、はい、なんかそのサイドバック、その主人公がいいところは、うん、そのイーグルアイって言って
たね、俯瞰して物事を見れて、うん、見れてチームメイトが今どこにいるかを常に把握できてる。
そうそう、だからなんかサイドバックの司令塔みたいな、うんうん、そんなのあんのみたいな、司令塔でトップ下じゃないんです
よ。そうです。いや、そうなんですよ、
うん、いや、みたいなところが結構目から鱗で、うんうん、だからこそ結構面白く
そうだろうね、
簡単ですよ、うんうん、なんかサイドバックって最近で言うとこう長友が結構有名じゃない
ですか、はいはいはい、
だからあいつがすごいのもなんかそのサイドバックっていうポジションながらにして、うんうん、なんかその攻めれる、うんうん、要はすげえ走れることなんだろうなぐらいにしか分からなかったんですけどね、うんうん、だけどなんかこう サイドバックの役割みたいなところもなんかいろんな考え方あるんだなと思って、
もうこうあれですよ、サッカーやってた人間からするとそういうサイドバックもいれば、うんうん、そういうものみたいなサイドバックも腐るといいます。
あ、やっぱそう
です、ね、そうです。で、おそらくああいうリテラシー高い漫画は、うん、あんまりそういうところスポットライト当てないし、漫画としてつまんないわけですよ、今までみたいなサイドバック主人公にしたらだからっていうところも、
ああなるほどね、だからなんかその それぞれのポジションのなんか面白さみたいな、
うんうんうんうん、
ものがサッカーって意外とあるのかなっていう。
そうですね、
うん、なんか ボランチ、
うん、
がやること、
うん、
もうきっとなんかそのなんか守備的ミッドフィルダー。
そうだね、
うんうん、なんだそれみたいな、守備じゃねえのみたいな
真ん中辺にいる守備の人じゃねえのとかぐらいにしか思ってないですけど、きっとその人にはその人なりのすごい重要な、
いやめちゃくちゃ重要です、
多分位置づけがあるんだなっていう。だからなんかその11人の意味があるっていうことなんですよね、きっとサッカーって。
ちょっと前までは守備的ミッドフィルダーの時代でした、サッカーは。世界的にボランチの時代でした、
うんうん、
今ね、むしろサイドバックとか、
うん、
ウイングとかの時代だと思います。
ああ、来てる
来てる、
うん、
だからあの流行があるんですよね、
はい、
うん、ちょっと前まではボランチを見てるのが2でしたね、
うん、
今はサイドバックかもしれない、もしかしたら。
へ
え、うん、
それはさ、
うん、
なんでな、なんでサイドバックが重要なの。なんかさ、
うん、
守備の要でもなさそうじゃん、
うん、
いわゆるそのセンターバックの人が守備の要っぽい、
うん、
ぽいし、
うん、
サイドバックってなんかこう、まあ、さっきも、まあ、そういう人もいるんだろうけど、
うん、
なんか おまけみたいな、
う
ん、
そうそうそう、
存在に見えるんだけど、
うん、
そうでもない
でしょ。そうでもないですね。一つは、まあ、いくらか考えられるのは、
うん、
今は、もうね、トップ下不在というか、昔いわゆる司令塔が真ん中に伝統いる時代じゃなくなって、
ほう、
時代がどんどん変わってました、
うん、
パスサッカーみたいな、バルセロナみたいなのが主流だと思いきや、うん、今完全にウイングの時代なんですよ、
う
ん、両サイドにめちゃくちゃ足速いやつだからね、時代がウイングに追いついたんです
あったあった
あったでしょ
あったあった、
あったでしょ、
横までガーッと走ってって、
そうそうそうそう、
あのセンタリング上げるっていう、
そうそうそう、時代がウイングに追いついたのとあとそのでもあのウイングはさ、結局タチラインギアまでスピードで押し切ってクロス投げて、
うん、
真ん中の背高いやつがヘディングするだけでしょ、
う
ん、
そうそう、
今そうじゃなくて、前に行くと見せかけて中にカットインしてって、うん、巻いてシュート打つっていう、ウイングがゴールであったみたいな時代になってきて、だからそれを止められるのはサイドバックなんですよ、
はいはい、
対峙する
っ
ていうのが一つ、
ウイングの時代だからこそ、
だからこそサイドバックが守備的に大事、
なるほどね、
っていうのもある。で、あと、世界的にウイングに一番パス供給するのもサイドバック
なんだよね、あ、なるほどね、
うん、確かに、だからサイドバックで、徐々に真ん中、中盤の選手はそんなにパスが なくてよくなって、うん、どっちかというと、ボールを奪えるとか、
うん、
カバーリングが上手みたいな、うん、の方に今、時代は来てます。
じゃあ、例えば今、
うん、
なんか自分もなんかこう代表的なそのトップ下みたいなのって、なんかあんまり知らないですけど、
うん、
例えばジダンとか、
うん、そうね、
今、ジダンがいたら、
うん、
どこにいるんですか、ジダンは。
ジダンみたいな選手は、まあ、ジダンはちょっとまだ特殊、
特殊
というか、もう何でもできるし、
あ、
まあ、走る以外は全部得意だから難しいんだけど、大体、ああいう選手は、ちょ中盤のトップ下だったのが、
うん、
その後中盤の底、守備的にミッドフィルダーにな
る、
そうそうそう、になって、多分今ね、サイドバックやってると思います。
はぁ、へぇ。
今ジダンがいたら、
おお、じゃあやっぱり
かワントップかな、ワントップかな、
うん、そう、やっぱそこから司令塔みたいなのも全然あるってこと
なの、うん、あるってことなんですよ、
はい、
うん、うん、そうだね、
だからなんか自分のイメージね、サイドバックがこう司令出すとするじゃない、
うんうんうん、
コーチングっていうの、
はいはい、
うん、だからなんかフォワードからすれば、守備が何言ってんのみたいな、
間違いない
お前に攻めることわかんのみたいなことになるのかなと思ってたんだけど、
うん、
まあ、そうではない、ね、
まあチームにもよりますよ、
うん、
結局その、世界の潮流がそういうことになってるんであって、
うん、
別にあのクラシカルなサッカー、
うん、
サイドバックはもう守るだけっていうチームもあるし、ね、
あ、
うん、意外とそういうところが強かったりするし、ね、
あ、 まあそこのなんだろうね、そこを最大限に生かしきれる選手がいるいないのもね、
うん、
もちろんあるもんね。
選手に合わせて戦術も変えなきゃいけないから、うん、っていうところはあるんですよ。
確か
に、うん、潮流流行りみたいなのが確実にあって、うん、だいたいそのワールドカップで優勝したチームが流行るんですけど、
あそこのスタイル
が、ね、スタイルが流行るんです、うん、ちょっと前までは本当にあの右サイドバック、右サイドのウイングに左利きを置くとか考えられなかったでしょ。
もう確かにそうだね。
だってクロス上げられないじゃん、逆足じゃん、うん、今むしろそれが主流なんですよ。だから、
真ん中に行ってシュート、
そうそう真ん中に入っていってシュートなんですよ。メッシとかそうだからね、ポジション。ネイマールも右左と左ウィングだし、ね、
あそうなんだ。そうあの二人は今ウィングにいるんだ。
ウィングなんです。
へえ、なんかもう勝手にトップ下に行かずそのフォワードのところにいいんだと思ってたけど違うんだ
時代今。メッシはトップ下やったりとかね、うん、例外はあるんだけど、基本的には今一番切れてる選手は右左ウィングがやります。右利きの選手、左利きの選手は左右ウィングがやります。
そう
みたいな。
知らなかった。
そうなんだよ、時代は変わるんですね。
いや面白いですね。
そう面白い。だいたいそれができるのは2010年かな、あ 10年か、あ、違うわ。あれドイツが優勝したのね。1個前か。やっぱそうだ、うん。ドイツが優勝した時にそういうシステムをやって、
流行った。
流行ったです。とかね、オランダが強かった時には、そういったかとかっていうのがあるんですよ。うん、なんつうのかね、本当に流れみたいなもんですよ。う
ん、いやなんかウィーレンとかだとさ、うん、もう、ワントップにさ、うん、アンリー置いておけばいいみたいなのがあったじゃん。
あるある。
うん、俺あの世界観だね。
う
ん、サッカーって
。だから、そういう人たちにとっては、青足はめちゃめちゃあれじゃないですか、
う
ん、
衝撃的。
そう。
サッカーってこんな戦術あんだって。
まあ、言ってしまえば、あれですよ、黒子のバスケですよ。
ほう。
だからいやさあの、バスケットはフォワードの本じゃないですか、うん、それまでは。
そうね。
うん、ね、もう桜木花道、ルカ赤井でじゃないですか。うん、でそこに何、ポイントガード。
いやまあでも両チーム結構まあ頑張ってたからね、マキとかさ、
マキシン、ドリブルできないポイントカード、うん、
とかね、あ
点を取らないポイントカード、うん、じゃないですか、これ僕も、うん、そうじゃないですか、うん、ポイントカード面白いみたいな、
うん、確かにね、パス回すことで生きていくみたいなね。まあ、途中からガンガンシュート打ってたけどファントムシュートみたいな、
あれはちょっとあれですね。一応入りはそうじゃないですか、うん、ってことでね、
うん、確かにね。いやだから結構青足読んでて、うん、サッカー
確かに。でもねこれは結構面白いことが現実も起こってて、うん、僕もあの詳しくないんでこれを、ま、間違いかもしれないですけど、うん、今あのゴールデンステートウォリアーズっていうあの NBA の、チームがすごい強いんですよ、はい、で、ごめんあの聞きかじりだし、うん、ゴールデンステートウォリアーズの試合を全1試合通してみたことは一度もないので嘘かもしれないですけど、まあ、ある物語としてこういうことが言われてるのは、うん、そのチームはセンターがいないんですよ。
ほう、
噂によると、うん、でどういうバスケをするかっていうと、スリーポイントラインのはるか後ろからでもいいからどんどんスリーポイント打つ、ひたすら、
あ、はいはい、うん、っていう戦術ってことね。そうそう
そう、だからセンターいらないです。
確かに中にボール入れて打たなくていいってことだもんね。
そうそうそう、ただひたすらそこら辺までボールを運んでフリーの選手を作り出して、フリーの選手5人全員スリーポイント打ってるから、中でもステファン・カリーっていうすごいスリーポイントの上手い人がいて、スリーポイントが大体 50% ぐらい入る、 50% 以上入る。しかもどっかでハーフウェイぐらいから入る。
すごいね、5人緑幕がいるってこと。
そうそうそう、緑幕だけのチームみた
いな。やだ
わ
やだわ。
そうそう、 でもそれがめちゃくちゃ強い、とにかく入るから。50% のスリーポイントを打ち続ければ勝てるんだよ。
まあまあそうだ
よね。っていう、
いや まあ、得点効率から言ったらね、そんな気はするよね。まあ、リバウンド取るのかとか、
そうね、
そこら辺が難しい
のどうするんだみたいな話は多々あるんだろうけど、うん、だから守備の時おそらくセンターみたいなさのはいるんだろうけど、うん、要はオフェンスにセンター絡まないみたいな、
うん、でも確かにね、うん、でも5人全員、うん、明石だったら、うん、もう勝てないでしょ。
ダメ。赤字だったらね。
もうだってドリブルされた日にはみんな腰砕けるんですよ。アバマつって立ってられへんっつって。
話が全然違う。それは大空翼がサイドバックやったら点取りますよ。だからそうじゃないですか。
そういう話じゃない
か。まあでもそういうことによって、まあ、天才によって戦術がガラッと変わる、時代の流れみたいなのがガラッと変わるみたいなことはよくあることで、例えばそうですよ、あのリベリーとかね、うん、メッシ、ネイマール、ああいう人たちが多分その世界の戦術を変えたわけです、うん、トップ下から、ボランチになり、ボランチからウィングになりみたいな潮流があるんじゃないですかね。
なるほどね。でもサッカーってなんであんなに痛がる演技するの、うん、あれも技術なのやっぱ
技術です
あれも称賛されるべき技術なの、
うん、称賛されるべきではない、うん、が必要な演技、うん、
なんだ、
うん、今回特にあのファールペナルティキックとか増えたんですよね。なぜかっていう と、ビデオ検証が試合中にできるようになって、
あ、なんかやってますよね。
うん、ですぐピッピカピッピカ吹かれちゃうんですよ。はいはい、でビデオ見て、あ、触ってるね、ハンドっつって PK になるんです。だからあのアピールして試合を止めるのも大事。
なるほどね。
いてビビビっつって、今の見て、ほら引っ張ってるっつって PK みたいな。
ああ、なるほどね。
うん。今までみたいなダーティーな手がどんどん使えなくなってる、そういうギリギリのね、ビデオで見ちゃうと明らかにアウトのなんか分かっちゃうから、やっぱり今までのダーティーなプレーみたいなのが一掃されつつある。
そうなんだ。
僕は結構反対なんですけど、
そう
やっぱりいちいち止めてたらさ、
まあ、流れがね、
流れが
確かに
あれだし、まあ、明らかにそれぐらいみたいなねことも増えて、まあ、サッカーがクリーンになるのはいいんだけど、あんまりピッピカピッピカ吹かれちゃうと、それ狙いのプレーが増えちゃってね。
うん、なるほどね。だからそう、青足でサッカーって面白いなって思うんですけど、うん、サッカーの試合を見ようとは思わない、この不思議。
いいんじゃないですか。
90分耐えられないんだよね。
あ、そうか。でもそれは多分試合を見ながら、一つのプレーから読み取れる読解力の差だと思います。うん、松尾さんやっぱりサッカーに関しては読解力ないもんね。
うん、本当に分かんないサッカー、うん、なんかねやっててもね、うん、面白いと思わないし、あんまりなんかね、そうい
いんじゃないですか、
苦手なの
別に。いい、うん、例えば野球だったら、でも多分ね、日本人結構文脈とか好きなんだと思うんだよね。
うん、まあね、
野球とか相撲が好きだから、うん、ってことは多分あれだけこう間があるスポーツって文脈を楽しむじゃないですか、うん、ここでタイム取ってってことはとか、うん、ここであのピッチャーを使ったってことは後々監督こういうこと考えてんだろうなとか思うじゃん、うん、文脈を好きな民族だと思うんだよね、
うん、そうね。
だからまあサッカーみたいにね、90分ってのはちょっとね、
ゴールシーンだけ見れればいいみたいな、
いいと思います。別に何だったら別にサッカー興味なくてもいいと思うけど、うん、ただ青足はその点では一つのサッカーの見方をね、
そう
松尾さんの見方を広げたという意味で非常にエポックな、
いや本当ね、ちょっとサッカーの世界観が変わりました。
いいじゃないですかね、
面白い。
今100話まで見れる
わけ、無料ってわけじゃないです。あの日々無料のポイントがたまって 1日ちょっとずつ読んでた。
ああ、なるほどね。
まあ、僕は俺が買ってたりして、
僕もね最近なんか青足めっちゃ面白いって言って聞いて、うん、じゃあ1巻だけでも、うん、無料だったかな、
うん、
アマゾンで無料だったのか、
俺も面白い、うん、
いいじゃないですか、
うん、
そうね。 そんなわけで、
そうですね、
いつか
回しの話は、
はい。